とにかく両角ですよ先生。
はい、とにかく両角ですね、
はい、ということで、
はい、
4月30日にいよいよ両角ザベストが迫ってきております。両角先生のタイトルコールからお願いします。
はい、田辺両角の講談ポッドキャスト。
なりました。
はい、直前になりましたね。
2回目のベストセレクションの回、
はい、もうどれくらいの人が来ていただけるか、
はい、前回のね、年末クリスマスの、
はい
はい、
おぜ来ていただきました。
ベストセレクションの回がもう超満員、はい、
超満員でした
となりまして、
はい、
まあ、あの世ではね、
はい、
あの2回目3回目が基本になってるけ
ど、そうなんですまさにそういう感じ。あのやっぱりお客様からのもうご案内は出してるのにもかかわらず、はいはいはい、お客様からの反応が前回と比べてあまり良くないんですよね。
あ、
これをどうするか、集客っていうのは非常に難しいなというふうに。
いや、まあ、でもそろそろですね、
うん、
ゴールデンウィークの予定がこう定まってないと。
なるなると、
そういう時期に予約しづらいと。僕もなんかお客さんの立場で言うと、
そ
のあらかじめの予約ってなかなかできない立ちなんですよ。
なるほど。
急に予約が、はい、予約しといて急に用事ができてしまってキャンセルするのはやっぱとても心苦しいし、
なるほど、確実に行けるようになってから。
そうです、そうです、なんかそんな、どっちかとそういうタイプだし、できるなら当日フラッと行きたい。
ああ、そうですね、
入れなかったらどうしようってドキドキしながら、つい予約せずに終わってしまうみたいなことが多いので。
ああ、僕もそうですね。だから映画のチケット前売り券買わないで行く、行って、はい、いや、やっぱ1800円払っちゃったなって思うケースね。
それは
いつもその
テアトル新宿に、
新宿みたいにいつも安く入りたいという気持ちがもう前面にあるにもかかわらず、じゃあ前売り買っとけばいいじゃないかと。だけど前売りでは買わずに、最終的には結局当日券の1800円で入ってしまっているという。
僕もですね、映画に関してはですね、前売りを買わない時期もあったんですけど、
はい、
最近は買おうと結構してるんですよ。なぜかというと、その周り買わないでいると、見ようと、見たいと思ってたにもかかわらず、ああ、もうしょうがないか。って諦めて見ないってことが結構あって、で、買ってしまうと、これを無駄にできないと。
無駄にできないとね。
世界根性も出て、
うんうんうんうん、
ドキドキしながら調べて、あ、明日までだ、明日行かなきゃ、なんとかしなきゃって、まあ無理やり行くっていうことが。
そうですね。
はい、にもかかわらず今あの行ってなくて、まもなく終わってしまう回り機が1枚あってどうしたっていう。
そんなのばっかじゃないですか。でも、
はい、
あれ僕のうちに確か来て撮影で来ていただいた時も、はいはいはいはい、その後には八王子で何か映画がそこで最終日であるからっていうことで、
そうです、そうです、そうです、そう
です、八王子まで行かれたという。
でもあれ、あの八王子シネマっていう映画館で見たんですけど、
はい、
僕初めて行ったんですけど、でそれが閉館になりまして。
閉館ですか。
あの八王子の映画館としてすごく歴史があって、いわゆるそのシネコンじゃないんですけど、3スクリーンぐらいあるスタイルの映画館 ですごく味がある古いタイプの映画館で、しかもあの高慢と偏見とゾンビっていう、その古典小説にゾンビを絡めたリブートものだったんですけど、一人だったというですね、
一人
貸し切りだったとい
う
貸し切り映画館でゾンビものを一人で見るっていう貴重な体験もしつつ、
はい、
その古式ゆかしい昔ながらの映画館の味わうことができて、しかもそれが閉館してしまった、
ね、
ああ行ってよかった、
なるほど、
八王子シネマを経験しといてよかった。
なるほど。
消え行く映画館を見といてよかったっていう。
もう閉館しちゃったんですか。
閉館し
ちゃ
ったのかしたのか。はい、ですね。
なんか、そうですか。
八王子から映画館がなくなるっていう。
なくなると。
なんかちょっとそういう、まあ、年齢もあるのかもしれないですけど、古いもの、古本だとか、古い町だとか、古い大衆食堂だとか、興味のある人間としては、
なるほど、
行ってよかったという。
うん、
これはマリケンを買っていたおかげだと。
おかげだということなんですね。
はいはい、
あ、なるほど。やっぱりじゃあぜひ予約してもらいたいということですよね。
そうですね。ね、そう、お客さんの立場で言うと、はい、その予約ができしたくないタイプの人なんですけれども、
うん、
一転主催者の立場になると みんな予約してよと。なりますよね、これ。
なります、なります。
予約は演者を勇気づけるというね。
勇気づける。
ですよね。
そうですね。だ前回はもう、あ、どうやって断ろうかみたいな、そういう風になってきましたからね。うん、これ以上来たら困るなとか、それでまた当日来る お客さんもいらっしゃって、だけどまあ、なんとかなりましたけどもね。
ね、次はうち幸い所ホールだなって
話もあ、もう場所を変えないといけないかなと。フープラスではちょっともう入りきらないという、ね。もう椅子の用意がもうあんまりないというですね、
はいはいはいはい。
もっとあってもいいんじゃないかなと思うんだけども、いやもうこれ以上ありませんなんて言われちゃって。
はいね、まあでもここ最近の新宿の回では、
はい、
割と昔の新作を、
はい、
ね、なんかブラッシュアップしてかけられるパターン。
そうなんですよね、
はい、
僕
も聞きたかった演目は次々と
次々と出てきました
聞けて、最近すごくなんか嬉しい。
なるほどなるほど、
はいはい、
で本当は古典のお話と新作のネタ卸しと、
はい、
この2本立てでいこうと思ってたんですけど、ずっと、はいはい、まあ、そんなのがいいんじゃないのっていうふうに言われたこともあったからなんですけど、はいはいはい、お客さんからだけど必ずその古典を、入れるとその自分が勉強してないとですね、またああそういえば何ヶ月か前にやったやつをもう一回やるみたいな感じになってしまうので、そうするとずっと来てくれてるお客さんに対してちょっと失礼かなとか思って、
なるほど、
だから常にこう勉強していかなきゃいけないと思うんだけど、はいはいはい、それがちょっとつかないのはあるんですよね、はいはいはいはい、だから仕方がなく前やったものを持ってきてっていうのだったりするんですけども、
はいはいはいはい、
でもこの間やったのは正直講釈師という
ですね、はいはい、これだと
2007年5月ですか。
しかも11本目というかなり初期の作品ですよね。
そんなですか。
はい、
11本目、ね、本当だ。11本目ですね。
はい、
その
だって、レッドペッパーで始めたのは1月からで、
はい、
しかも2本とかその頃ネタ下ろされてますから、
はい、
1月から始めて5月ですから、
はい、
レッドペッパーで半年経ってない時に、
そうですね、
下ろされた作品っていうことなんですよね、
そうです。でその翌月が前座ポストというね、
はいはい、
うん、なるほどなるほど、
まあ、正直シャフ、
はい、正直シャフの、まあ、パロディという、
はい、まあ、パロディというか
パロディじゃないですかね、まあまあ、なんていうんですか、
まあ、
ベースに
インスパイアに近いですよね。ほとんど入ってないので、
はい、そうですね。
まあコーナーお好きな方は多分間違いなく聞いてる名作コーナーですよね、はい。音源もありますし、
あります。
はい、でもまあ新しく聞かれてる方とか、まあ、聞いてない方もいる。で聞いてなくても楽しめるので、
はいはい、そうですね。
はい、どうも音源でかなり最初の頃に聞いた。演目の一つですね、正直シャフ。
なるほどなるほど、
はい、
だからまあそうなんですよね、だから、うん、でこれをやろうと思ったのはその前回の、
はい、
ネタ卸しのが終わって、
はい、
まあ、1時頃書き終わったわけですよ、
はいはいはいはい、
で書き終わったというか、もう構成も終わって、まあ、よしじゃあこれで行こうと決心して、はいはい、で夜の
あ、ネタ下ろしされた方のネタがってことですか。
そう、ネタが、そうそうそうそう、ふんどしの方が、
はい、
その日の当日の1時頃ようやく出来上がったって感じなんですよね。でその後そっから、ここに5時に来なければいけないことになってるので
夕方に、
はい、夕方来なきゃいけない、はい、そうするとそれまでの間にうち、から大体1時間ぐらい見るとして、はいはい、まあ、そのほんの数時間の間に何をやろうかって思って、はい、それで適当にこう探して、
はい、
あ、じゃあまあこれでいいかっていうような感じ
で、まあ、そもそもですね、今回の前回、4月の回でネタを下ろしたふんどし、
はい、
石
ですね、
伊沢
さん、
伊沢さなさん、
はい、はい、
はあれですね、直前にこれもツイッターで、
そうですね、
はい、
ツイッター入る時のそのログインをする画面っていうんですかね、
はいはいはい、
最初のこの、
はいはいはい、
ね、あそこにこういろんな情報が、はい、ツイッターの情報がこうバーッとこう出てるんですけど、はいはい、結構みんながフォローしてますよみたいな、
ね、水曜日か木曜日ですよね。
あ、そう、ね、だけど僕はそれを見たのはね金曜日に見た
んです。金曜日なんですか、
はい、で本当は別の話をやろうと思っていて、はいはいはい、府中市が今川崎正右衛門っていう人を題材に5月、はい、6月ぐらいに、これから展示をやるみたいな感じなんですよね、はいはいはい、 で府中の出身のアナウンサーの人かな、はい、かなんかがあのなんかその川崎平凡のなんか物語みたいなのをこの朗読をするみたいなことを言ってましたけども、その話を作りたいと思ってて調べてたんですよね、はいはい、でいまいち面白くないなと思いながら、はいはい、でもつまんないのはどうやったら面白くなるだろうかっていうことを考えながら、はい、ずっといたわけなんですけども、はい、たまたまパソコンを開いてそのツイッターに入ろうとした時のその画面に「野草歴43年」とこのキャッチがですね、はいはい、お目に入ってきて、
キャッチでしたね。
でニヤッと笑ってるんですよ、
うん、
でその
草原でしゃがんで
た、しゃがんだポーズなんですよ、はいはい、まあ、当然そのズボンちゃんと履いてるけれども、はいはいはいはい、ポーズを取ったわけですよね、はい、それがね、でその姿がね、何とも言えないその、うん、ニヤッと笑ってる、うん、笑って、で野草歴43年、うん、奥さんよりも野草を選んだみたいなこと書いてあるんですよ、うん、こんな人いるのっていう風にな衝撃が、
ね、まあ微老ですけども、
微老ですけど、
ノグソって言葉が強いですもんね。
はい、強いですよ。
何か分かった上に誰もしないことの一つですよね。
はい。はい、でそれはまあツイッターなので、誰かがやっぱまあ何かこうつぶやく、それを題材につぶやいてるのもあるんですけど、はいはいはい、まあ確かにその汚いわけ、汚いけれども。けれどもそのなんか物事の真実がそこに詰まってるみたいな、うん、なんかそんなようなこと書いてる人がいたんですよ、うん、はいはいはい、どれをとってもその人の言うことね、うん、正しいっていうようなこと書いてあったんですよね、うん、だそれを見てなんか直感でこうひらめいたんです。あ、これはいけるなと。表向きはそういうふうに汚さを装って、はいはい、汚い
落差ですよね、
落差ですね、落差ですね、はい、汚いところに、
はい、
その真実があるというようなね、そういう気がしたんですよね、うん、
どん底を味わってから成功みたいな、
みたいな、
はい、
でそのなおかつその、自然環境運動って言ったら、
はい、
もう当然それは正しいものだと思うじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうふうに、思いがちです。だけど飼料処理施設建設反対っていう自然保護運動をしてる人たちがいて、それをそこに参加した時に、あ、これは違うなって思ったっていうわけなんですよね、うんうん、自分たちが出すものなわけですよ、信用、うん、っていうのはね、うん、にもかかわらず自分の家の近くには作ってくれるな、どっかに作らなきゃいけないけど自分の家の近くには作ってくれるなっていうのが欺瞞に見えたっていうことですよね、うん、ちょっとそれ違うんじゃないのというふうに思えた。だけどそれをそういうふうに言うとです、言う以上は自分もしっかりと考えなきゃいけない、はいはい、それには何が一番なのかと考えたときにやっぱり野草っていうところにこう行き着いた、うん、つまりその自然の環境の循環の中に自分が身を置くっていうことの大切さに気づいたし、自分がそれをやってこなかった、それで処理しちゃうっていうことは本当に自然保護とか言ってるけど本当の真の自然保護ではないんじゃないかって思ったってことですよね。そこになんか本当に物事の、うん、
まあ、あれですよね、気づく人はいっぱいいるかもしれないけど、
はい、
実践に移す人は少ないっていうパターンの、
ね、そうですね、そうですね、
そういう意味では奇跡のリンゴの話にちょっと似てるかなと、なんか
奇跡のリンゴもね、
はい、
そうですね、
あれもそうじゃないですか、
はい、
農薬は使わないはいいけど、
はい、
どうしても無理なんだと、
はい、
で周りからも揶揄されるんだみたいなのが、はい、あ、ちょっとなんか、
なるほど、ね、
一つの方向性としては似てるかなと、
ね、
やってることは全く違うんですけど、
はい、
リンゴを育てると野草ですから、
はいはい、
でもなんかその同じこうなんていうんですかね、精神的なものを感じる話でした ね、 これね、
そうですね、
はい、また後半としてこれは、いいバランスに笑いとストーリーと、
はい、
あ、素晴らしかったですね今回。
なるほどなるほど、
はい、
はい、そうですね、ツイッターでもなんか、
はいはいはい、はい、
ね、両閣うんこ講談をなんとかってこう書いて
うんこ講談ってすごいなと、
うんこ講談っていうのはすげえなと思いましたけど、はい、
まあでも炎上人にもうんこ三部作ってあります、
ね、なるほどなるほど、
はい、
そうですか、はい、すごい、
炎上人のうんこ三部作あれですよ、声 担ぎの話と、ね、お父さんが食人族に食べられて、
はい、
棺桶にうんこが入ってるって話とかですから、
ね、あーすごいですね。
これも対抗するしかない
です、ね、するしかないですね、
うんこ散布剤。まあでもあのすごく良かったですね、今回の新作。
そうですか、
はいはい、まあ、キャラクターもすごく、複雑なキャラクターが良かったのもあると思うんですけども、構成としても僕はすごく、
なるほどなるほど、
非常に好きでした。
はい、あれ、なんか、テレビ番組で。
そうです、そうです。僕は木曜日に多分ツイッターで見て、
はい、
そしたら、タモリクラブが、
はい、
あの、伊沢さんが出て、
はい、
吹きやすい葉っぱベスト10みたいなのをやる。
吹きやすい葉っぱね。
もう思わずこれは録画予約だ。
でそこのところもねすごく、いいなと思ったんですけども、
はいはい、
それで野ぐそに目覚めたわけですよね、はい、で続けた10年ぐらい、はい、10年ぐらいですかね、はい、やって、
はい、
それである時なんか調べるのだから、たまたま偶然だかななんかで掘り起こしたところ、このティッシュを最初使ってたと、はい、最後の1枚ティッシュを使った、はい、そのティッシュがそのなんでしょう、あの
分解してなかった、
してなかったということなんですよね。パルプからできるから当然、はいはい、あの自然に帰っていくだろうと思ったけども、はいはい、実はもうその分解は してなかったということに気づいて、またそのやり方を変えなきゃいけない、それで、水を使わざるを得ないっていうことになるわけなんだけども、はいはい、まあその中でやっぱりより自然に近いということで、あの葉っぱを
ね、
どの葉っぱがいいかっていうことを考えるわけですよ、うんうん、一生懸命ね。でこの葉っぱが吹き心地と肌触りの尻触りの、はい、感覚がどうだとか、そういうのでやるわけだ。で、まあ、そういうのも僕もいいなと確かにそれ本を読んで思ったけれども、やっぱりタモリクラブはその吹き心地
そうなんですよ
っていうところにこう注目したわけ
ですね。多分やっぱりテレビ番組なので絵として面白いっていうことが必要なんですよね。
なるほど。
で、あの伊沢さんの最大の問題は野ぐそ自体を映像で見せられない、
見せられないという。なるほど、なるほど。
だったら葉っぱだと、
葉っぱということですね、
はい、
でこの葉っぱがっ
バリエーションがあると。
なるほど。でそれはなんか手とかにこうやって、
いや、あの芸人さんが描かれてこう
やって
しないけども服だけはしてみて、あこれはすごい、
あで触ったりとかして感想を言うわけです。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど、はい。で僕ねそれは見なかったんですよ、
はいはい、
で今あのお客さんの中で、ね、はい、撮ってるっていう方がいらっしゃったら撮ってもらって、はい、今 DVD にはもらってるんですけどまだ見てない、
はいはい、
でだけどその話を作る前にそれを見なくてよかったなと思うんですよ、うん、それ見ちゃうともうそれにね
引っ張られちゃいますからね、
引っ張られちゃうんですよ、うん、そういう話になっちゃう、うん、それそういう時ってのはね見ちゃダメなんですよね、
うん、
例えば映画がありますとか、うん、なんかっていう時ね、
映画引っ張られそうですね、
引っ張られちゃうんですよ、引っ張られちゃうんです、
セリフとか演技とかに引っ張られちゃう
んですね。
文字情報ってその辺はやっぱり空想が広がる部分が、
文字情報
の余白が大きいってことですよね。余白が
そういうことだと思いますね。で自分で考えてい、いける何かがあるような気がするんですよね、
はい、で今回ですね、まあ、その、はい、両角ザベストの前に、
はい、
また一席丸々限定配信をしようと、
はい、
先生にご相談してですね、
はい、
まあ、本当に最近のやつ良かったので迷っててですね、
はいはいはい、
あの前回の警察犬の、
はい、ああ警察犬ですね、
はいはい、
トイプードル、
トイプードルが警察犬になる話も良かったし、
はい、
夫婦勇敢士も良かったし、
なるほど、
ふんどしもいいし、
ふんどし、うん、
そして正直公爵士もいい、この4本のどれかを、
そうなんですよね、迷いますよね、
これを聞いたら、もう新宿にとにかく来るだろうと思ったんですけども、うん、一番いいかなと思ったのはやっぱりそのふんどしに関して言うと、やっぱりその番組ツイートの盛り上がりはあるんですけど、
ま
あ、これ多分一段落、ちっちゃい山で一段落しちゃうかなと思って、
そうですね、
それよりもその、
うん、
正直公爵士は安倍総理の夫人が出てきて、
そうそうそう、
昭恵夫人が出てきたりとかして、
はい、
今のこのね、
はい、
こうニュースの波とうまくリンクするんじゃないかということで、まあ、この正直公爵士を
ね
今回あの、
うん、
限定1週間限定で配信させていただいているんですけれども、
はい
はい
はいはい、そうですね、
はい、
正直公爵氏はまあ、奥様昭恵夫人というその奥様はですね、はい、当然あの 当然というか、最初作った時には2007年に作った時にはですね、はい、出てきてないわけなんですよね。
ああ、もともと誰？
これもともとは安倍総理ってことなんです
か？本人と
安倍さんが本人が新橋レッドペーパーに僕の講談を聞きに来ているっていうそういう設定を考えついたわけです
よ、ね。これ第一次安倍内閣ってことです
よね。第一次安倍内閣です。はいはいはい、でこれも短期間のうちに、はい、ダメになってしまうわけなんですけども、はいはい、で、当然その正直記者府の場合は財布を人力車に忘れてしまうということですよね、はい、だその忘れてしまうっていうなんかそこからああじゃあ寄席で忘れてしまってそれを僕が届けに行くっていうとかなんか考えてるうちに、はい、これが思いついたんですね、はいはい、でこれをうまく使ってあこの通り行けばいいんだと言って、はい、正直社と同じようにこう、
はい、
ほとんどもストーリーとしては同じようにこう持っていくという、は
い、でもその今回ね、はい、それ議員宿舎に住んでくださいとか、
はい、
発覚して失脚したりするあたりが、
はいはいはい、
リアルに今の流れと
そうなんですよ、はい、ちょうどこれうまく
使えば元学園みたいな話とうまくリンクしてるの、ね、
リンクで議員宿舎を使ってくださいっていうところもちゃんとそういうふうに、はい、そういうふうに作ってあったの、
はい、
でそこで、講談会をやってください田辺一門会を、ね、やってくださいとで一部屋は講談本を置く部屋にでその他大きなホールもあるからそれは毎月でもいいし毎日でもいいから田辺一門会をやってくださいとかっていうようなところはしっかりと作ってあったんですよ。
その台本をその、まあ、夜中に、
はい、
もうあと何時間かしかない時に、はい、じゃあこれだって選んだ時そんなことは考えられてたんですか？
考えてないですよね。全く考えてなくてずっと最後こうここまで新宿まで来るまでの電車の中で
京王線の中で
考えたんですよ。こう読み直して。
あ、そうなん
です
か。
そうなんですよ。でこのままやろうと思ってたの最初はね。
はい、あオリジナルのまま。
オリジナルのまま。
はい、まあ安倍総理だからいいや。
そうそうそう、
はいはい。
だけどよく考えてみたらこれなんか変えられないかなっていうふうに思ってで議員宿舎を、ただで貸しますよっていうそういうふうになってたんですよ。いやもう世の中こんいすさんでるしね、それにはやっぱり講談、うん、あなたのような講談が大切なんだとこれからの日本美しい日本を作るには講談が大切なんだっていうふうに、まあ、安倍さんが言うんじゃないかと言って、そのためにはもう議員宿舎どうせ10分の1ぐらいしかに入居率ないし空いてるからただで入ってくださいっていうような話で、してたんだけれども今最近ああいうようなはい、ことになったので、
はいはい
まずそこで8分の1でどうですかっていうのを思いついたんですね。8分の1っていうのがねキーワードとしても8分の1って言えばですねこれもおかしいなと思って誰でもが分かるなと思って、うん、でそれで8分の1を考え出してそこで、いやこれはそもそも僕の講談に来たのは奥様っていうことにしちゃった方がいいなとでそうすればで、8分の1でそういうことがあったんですかで証人喚問をされる
っていう、ね、証人喚問がまたね
証人喚問されると、
ね
はい
はい、
それでそうすると、安倍総理も、奥様も田辺良鶴なんて人は知らないよっていうわけですよ、ね、そんな人会ったこともないし知らないよそんなわけないよと来てもらってるとで写真こそないけれどもで議員宿舎もだけじゃなくて、はいはい、実は100万円もこれはうちの夫の総理の安倍からですと言って、100万円ももらってるんですと、振り込み口座はまでやったかどうかはしちゃったけど、というとぐらいまでね頭に浮かんでそれでそれをまでもらってるんですっていう証人喚問でそれで偽証罪になるっていうね
いや
ところまで。だってそれで今籠、はい、池さんあれでしょ、
はい、
偽証罪っていうことに今度なるとかなんとか検察に捕まっちゃってるわけですから、
はいはい
はい、だからなんかまさにそういうふうになんかね
いやでも本当にあれこれ狙ってこれ作りなんか再構成されてきたんだなって
でもねこれはもう本当にその全然、ね、狙ってもいないしだある程度の正直者の話まではできてる、ま
あ、これってあれですよねだから天の廃材じゃないですけど、はい、たまたま選んで、電車に読んで、ねはい、そこの選んでたら選ぶ可能性ってあったわけじゃないですか
そうです
深く考えないで
深く考えないでですね
深く考えてないってことを告白してしまう良鶴先生が
そうですかあそっか偶然みたいじゃなくてね
そういやこれはそうだから作り変えたんですと
これもそうあなるほどね
今これやるしかないと、
うん
私は思ったからこそ。なるほど、なるほど。
これがもうタイムリーなんだと、はい、
うん、それそういえば自分の手からだったもの
だったのに、
ただの偶然
だったみたいなね、
言ってしまってる。
なんかでもね、そのやっぱりこの本当短期間のうちに作ったものって、うん、はいはい、いいものができたりすること本当多いよ。まあ、
そうですね。
で歌手とかね、その作曲する人とか、はいはいはい、作詞作曲する人とかもそうだし、スマップにこの歌を書きましたっていうのに、誰だったか、菅氏顔だったかな、はいはい、言ってましたけど、はい、もう飛行機に乗らなきゃいけないって、そのギリギリの時に作りましたとか、はいはい、そんなこと言ってたんですよね、はいはい、それすごくわかるような気がするんですけども、まさに僕の時もその川崎平門でずっと作んなきゃって言ってる時に、で全然いいのもできないんですよね。だけどもっとこうそのツイッターで見ましたっていうのはパーンと飛び込んでくるもそうだし、あとたまたまこう抜き取って、でこう読んでるうちに、あっってパッと浮かんでスラスラスラッとこういっちゃ う,
なんかそのものを作るって、僕編集とかでもそうですし、ライター業する時もそうなんですけど、こう追い詰められて追い詰められて、本当に何か降ってくるみたいに、バイオリズムがすごくあって、サッとできる時っていいものができるんですよね、本当ね、やっぱり
その時にいいものが
欲しいですよね、追い込まれないとできないのはどうしてなんだろうって
本当そう思いますけどね、
はい、で本当それでやり始めにバイオリズムの波来てくれれば、あとすごい楽な
楽ですよね。
意外となんか一晩ぐらい徹夜しちゃったりするっていうパターンですよね。
だから日にちがあると、日にちがあるんだとその前提で考えちゃうからなんでしょうね。もうこれないっていうと思うと、
まあ
うね、
まあ、漫画も小説もね、月刊週刊の締め切りがないと書けないんだっていうのは、はい、まさにその通りです、
ね、そういうことですね。それでやっぱりこの正直この間やったね、はい、正直講釈師結構ね、はい、それでやっぱりこうやってる、でもあそこのやってて、つまり最初に警察官の職務質問から始まるという、
はいはい、まあ、これ
もですね、職務質問、ね、あの頃すごいされてたので、そういうのがずっと頭にあったので、あ、そうすると警察の話だし、はいはいはいはい、で職務質問みたいなところから始まるんでね、はいはいはい、正直社務もだからそれでうまくそうなる、
はいはい、
で最後はそうするとどうなるかっていうと、正直社夫、正直社夫の場合にはその警察官が落ちぶれて、それを今度、はい、助けるっていうような、はいはい、恩返しをするっていう話になるわけなんだけど、はい、まあ、そこもそういうふうな形にして、その時にプラスとしてもう両閣は売れているっていうねそういう妄想このね、初期はねずっとそういうのを結構やってたんですよ、
ね、妄想系ですよね、
妄想系本当やってたんですよ。
正直公爵士の後全座ポストなんですもんね。
そうそうそうそう
妄想ばっか
りで、全座ポストだってやっぱりやっぱ出世してるっていうことなんですか、
東京ドームで会、ね、
東京ドームで会をやってるっていうことですから、はいはい、でそこで、住んでるところは最初はその、玉川上水だったけれども、はいはい、そんなところに住んでちゃいけないっていうことに、ね、なったけども、もう出征した時には一応、はいはい、まあ、田園調布というふうにして、はいはい、でそれで、田辺良角ですって言った時に、あの田辺良角さんですか、今をときめく、今あ何でも売れっ子のっていうふうに言った時にあの時初めて売れっ子の講座が900席あるというっていうのがね出てきたんですよ。
は
あ、あれは全然その電車の中でも思いつかなかったし、
直前にやった NHK 仕事の流儀の、
そうですね、でその
一之輔師匠の、
そうです、一之輔師匠ですね、
はい、
一之輔師匠が何でも年間900席やってると、
はいはい、
でただ僕はその番組を見てないんですよ、
はいはいはい、
だからさっき そのふんどしと一緒に、
はい、ツイッターであ
の方にまた DVD は撮ってもらってるんだけど、はいはい、撮ってもらったのを編集してもらうんだけど、はいはい、でそれ見るんだけど、ツイッターで確かにそれ若林さんが段四郎師匠かなんかのあのツイートをですね、
はいはいはい、
リツイートしたあれを見てるだけなんですよ。年間、おいおい一之輔900席ってお前大丈夫かと、体そんなんじゃ壊しちゃうぞと、うん、みたいな、そういうツイートがあった、はい、それを見て900席っていうのが頭にあっただけなんですよね。
出たんですよ、ポンと。
それがポンと出たんですよ。それで900席って言った時に、分かる人はうわってこう、
そうそう、
もう大勢の人分かってくれる人が、
これでも再演久々ですか、長寿期講釈中は。
久々ですね。
久しくて、まあ、再演ではあるんですけど、はい、ブラッシュアップされてネタ殺しに近い
こと
になったってことですよね。
ですね。 だから、蔵出しって前やったのと、まあ、当然少しは変えるけれども、うん、少しどころじゃなく大きく変わったなっていう、
ね、
人を変えることによって、
まあ、逆にその構成としてはもうその前のものを聞いたわけではないですけど、今お話を伺ってて、いや再演で完成された
そういうことですね。
ってことですよね。
はい、それでその籠池さんの事件があって、はい、あの事件があったからこそ、はい、こういう風なものになったっていうね、そんな感じがするんですよね。
寝かしたワインがちょうどいい味になった
と。ちょうどいい味になったと。
いや、これね、もうかなりポイント高いっていう感じ、ね、
そうですか、
はい、
ええ。で、あれをやった時には、ちょっと思ったのは、はい、これを、4月30日のね、龍角座ベストに、ああ出したら面白かったなって盛り上がったなってっていうことちょっと思いました。まあもう今回ちょっと、ね、出してしまったから、また別の方がいいかなとは思っておりますけれども、だいぶそうですねブラッシュアップ。
いやでもなんかされたな、ね、そういうネタいっぱいあるんじゃないですかね。
かもしれないですね。これだから蔵出しをすることによって、
はいはい、
それでこうよりよく
なる、蘇る、
蘇る、はいはい。
でもほら夫婦関係も、はい、この間ね再演されて、
はい、
その後のその騒かお茶会で、
はい、
お茶だけの打ち上げでいろんな意見出たじゃないですか。
出ましたね。
あれを入れ込んでまたね再演していただくのもありだと思いますし、
そうですね、
はい、
そう思います、
ね。いやでもなんかそれによって蘇る演目は実は
あるかもしれないという、
この目録に並んでるのは実は宝の山という
かもしれないかもしれない。
これこそが先生のやっぱ貯金ですから。
貯金でも貯金確かにそうかもしれないですね。
うん、
そうですね。
そうですよ。
うん、だからこういうふうにやっぱちょっと一覧にして常に思ってるっていうのは、でこれを一覧するにすることによってこれ番号を入れたので、
はいはいはいはい、
自分のその台本にも番号を入れてあるんです
よ。あ、そうなんですか。それはでも整理しやすいですよね。
整理しやすい。
探しやすいですよね。
番号順に並べておけばいいわけですから。
はい、そこに両角文庫ができてるわけです、
ね。もうできてるという。ただそれをこの発行するかどうかわからないというね。だから正直公爵氏もその前の段階で出しちゃってもあんまり意味なかったような気がするし、こうなったから良かったで、こういう時代だからいいという、これがまたずっと続くかどうかもわからない、
はいはい、
だけどあそこでできたってことはすごく
です、
であれをやったのが、16日、
はいはい、4月16日
ですよね、はい、4月15日に桜を見る会っていう、
はい、
安倍総理
そうだそうだ泣いたやつですね、昭恵夫人が
泣いたやつですね、
はいはいはい、
あったんですよね。でそれを あったっていうのは別にニュースでも何でも見てるわけじゃないんです、
はいはい、
ただ終わって16日帰った後にそれは知ったんですよね、うん、あ前日にそんなのこともあったのかなんていうこともありながら片やであれはそれ確かに、ね、新宿御苑なんですよ、
うんうん、
ね、新宿御苑
なんですね。
そうなんですよ。
近いな。
そうなんですよ。でとあるその団体 の、
はいはい、
まあ日本演芸家連合ですけども、
はいはいはい、
そちらの方にちょっとだけ僕が関わってるので、
はい、
そこで一人芸人が行ってるんですよね。
そう
なんですよ、はい、その手配を僕はちょっとしてた関係があるので、
はいはいはい、
だそういうのもあるから、まあ、でもそれを手配したのずっと前だからあれだけれども、なんかやっぱりタイムリーだったなと。新宿御苑ではそういうことがある、
はいはい、
この歌舞伎町の、
はい、
ね、このフープラスではこのお話がかけられてるというですね
いやでも講談ってもともとニュース業務みたいなこともあったわけですから、はい、それを考えるとやっぱりね、いかにも講談らしい、
はい、
世相を切るみたいな。
そうですね。ただちょっと残念だったのはあまりにもあこれいいなとなんか思っちゃって自分も盛り上がりすぎてしまったがために最後の方も声が枯れてるというですね。
声枯れて珍しいですよね。
最近では珍しいです。新宿ではだいぶ、あ、新宿じゃない、新橋の時はだいぶ枯れたことはありましたね。
はいはい、
かなりやっぱり大きな声を、出した部分もあるからなんでしょうかね。で、なぜこのやっぱ大きな声を出すかっていうと、やっぱり強調するっていうことなんですよ。で、それほど本が面白くない場合ですね、強調して何かこう、
まあ、リズムと。
そこで見せようっていうふうになんか自然としちゃうんですかね、はいはい、そういうところもあるので喉に。
いやでも、会場も大盛り上がりでしたけどね。
大盛り上がりでしたね。 だからもう2本ともね、あんな風にいい感じで、
はい、
でその後の打ち上げでもね、はい、いろんな、
はい、やっぱ打ち上げで最近いろいろ出ますよね、
出ますね、はい、で私インドにいたことがあるのでとかっていう風に言ってくださったりとか、
はい
はいはい、でいろんなお話が出てきて、はい、楽しかったですね、はい、この間はね、
はい、うん、ぜひ今、
はい、
1週間限定で公開中ですので、
はいはい、
聞いていただきたいなと、
はい、ぜひよろしくお願いします。
そして、
はい、
4月30日
の30日に向けまして、
とにかく両角、両角ザベスト、
はい、まあ、1本はそのなんか妄想系みたいな、なんか妄想かどうかわからないけども、まあ、今考えてるのはこの神さんがひったくりに遭いましたですね。
きた、
これ言ってもいいかなとは、はい、ちょっと思ってるんですけど、
これ両角ファンはね、来て聞かなきゃダメですね。
ダメですか、
はい、
うん、これちょっと行こうかなと思ってます。であともう一本は何にするか、うーん、まだ分かりませんけど、
当日のお楽しみということで、
お楽しみということに、はい、
できれば皆さん、はい、先生を勇気づける一票というか、
はい、
一本の予約を入れていただければ、
予約を入れて
清き一本の予約を
よろしくお願いします